ッセージで番組に参加してくださいね。ラジオ大阪のホームページ、あなたからのアクセスをお待ちしてます。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネル、ホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊治です。ちょうどゴールデンウィークの真っ只中でございます、はい、今日は30日火曜日ということで、平日は平日なんですが、なんとなく世の中が若干止まってるかなっていう感じはしますね。
そうですね、もうお休み入られている方もですね、
だから4月の27日の土曜日から休まれて、はい、31日2日をちょっと年休を取ればですね、年次休暇を取ればなんと5月の6日の月曜まで休めるというね、
すごい。
そう、長い間休めますよ、ね、
どこ行く？
行きようがないですねそんなたくさん時間いただいてもどこ行くって言われてもなかなかスッと浮かばないのがやっぱり日本人なんでしょうかね。
そうですね、
あ、はい、まあ楽しんでる方もいらっしゃるかと思いますが、はい、話の目薬ミュージックソンにこれからお付き合いいただけたらなと思います、
はい、
この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ今日お二人スタジオにお越しいただいています、はい、ご紹介をしてまいります。大阪府網膜色素変性症協会、これアルファベットで言いますとJRPS 大阪っていうふうに言うらしいんですが、はい、そちらの会長二本松啓二さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。
もう一方事務局長の松本正夫さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、実はね、二本松さんというのは私数字の2の、まあ、本の松かなと思ったら日本の2、日本なんですよね、うん、お名前が珍しいですよね、
う
ん、
そうですね、はい。
そう、あんまり、お生まれどちらなんですか？
生まれは田舎の広島、親父が広島なんですけど、はい、
はあ、珍しいお名前の、二本松さんにお越しいただいております、はい、よろしくお願いします、
はい、
さあまずその大阪府網膜色素変性症協会 JRPS 大阪、これどういう協会なのか教えていただけますか？
あ、はい、読んで字のごとくで、あの網膜色素変性症の患者の会なんですけど、
はい、
まあ、成り立ちはあの1994年にあの千葉大学の当時の眼科の教授をされてた足立恵美子先生ですかね、はい、の呼びかけで、まあ、あの患者とそれから病気のを治していただくお医者さんもですね、それから病気の治療法を研究している研究者の方々、それとあと支援者が、まあ、まあ三位一体になってちょっと協会作って活動しようじゃないかということで発足されたみたいなんですけど、
なるほど、
まあ、私が2005年に入会してるんでもかなり前にできてた組織みたいなんですけど、
はい、はい、あのこれ大阪府ってついてますが、はい、大阪府以外でもこういうのがあるったりするんですか？はい、そうですね、うん、
全国だいたい各都道府県にあります。
あ、そうなんですね。
はい、ただあの本部は日本網膜色素変性症協会ということで東京に本部事務所を行って活動してます。
なるほど、そういう団体、上部団体みたいなのがあって全国にあるというふうに考えればいいわけですか、はい、そうですね、はい、これ JRPS というのはどういう意味合いがあるんですか？
JR、 あのジャパニーズですね。
あ、なるほど、
ジャパンがね、うん、R がレティナイティスという網膜で、
はあはあはあ、
でピグメントーサですかね、下から見ますけど、
はい、
それでソサエティというその頭文字を取って JRPS。
なるほど、はい、まあ、そういうふうに呼ばれているところですが、はい、まず網膜色素変性症って一体どういう病気なのかというお話をこれからお伺いしようと思うんですが、その前にお二方の目の状態をちょっとお伺いしたいんですが、はい、二本松さんはどういう状態でいらっしゃいますか？
今ほとんど光がなんとか この部屋で蛍光灯ついてるかなっていう明かりがぼやっと分かるぐらい
ぐらいですか。松本さんは、
まあ、ほぼ同じなんですけど、はい、あのその辺に人がいてるなというのは分かる、
なんとなく分かると、はいはい、西村さんも同じ病気なんですよね。
はい、そうです。
西村さんの今の目の状態どういう状態ですか。
私の場合も左がもうそれこそ今言う明かりぐらいしか分かってなくて、はい、右目が若干ちょっとだけまだ視力があるので、うん、前にいてはる原田さんとかは、なんとはなく
わかりますか、
はいはい、
男前に見えてますか。
はい、すごい男前に見えてます。
それはよく見えてる証拠だと思います、はい、ありがとうございます。ところでその網膜色素変性症なんですが、今3人の目の状態を聞いていただいただけども、それぞれこれ違いが、うん、これもそもそもあるんですよね。
そうですね、
これがこの病気の特徴であると言ってもいいかわかりませんね。
そうですね、はい、まあ、原因遺伝子が200あるとか言われてますんで、
はい、
まあ、人それぞれ違う症状が出てるんだと思います。
なるほど、はい、でしかもこれ二本松さん、
はい、
すごく時間をかけて見えなくなる方々が多いというふうに聞いてますが、
そうですね、
もうこのズバリ網膜色素変性症ってどういう病気なのか教えていただけますか。
簡単に言うと、
はい、
目の中にあるあの網膜っていうのが、まあ、目のレンズ通して光を取り込むんですけど、それが、うん、あのまあ、言うたら映画で言うとスクリーンに映像が映るような感じですけど、はい、その部分が視細胞っていうんですけどね、そこがじわじわとこうなくなっていくというか死滅していくというか、はい、
つまりスクリーンがなくなっていくような状態で
徐々に消えていく、まあ、あのデジタルカメラで言ったら画素数がどんどん少なくなっていく感じですね。
なるほど、それで見えなくなっていく状態、
はい、
あの最初二本松さんがこの病気に気づかれたのはどういうことがきっかけでしたか。
僕の場合はね、あの暗いとこが見えなくなった。
それをいくつぐらいの時でした。
自覚したのが32歳ぐらいの
時、ね、ということは今から何年前ぐらいですか。
もう寝ればれますけど33年前
足していただいたら65
と。そうですね、
そうですか、はい。でその33年前ふっとその暗いとこが見えない、なんでやろうっていう感覚でしたか。
あの車に乗っててね、
はい、
あの当時は免許持ってたんで、あのトンネルに入った時に前が何にも見えなくなったんですよね。
はあはあは
あ、でちょっとやっぱり見えなくなると急ブレーキかけますよね。
かけますね、かけますね。
なら前に何も走ってないのに後ろの車がやっぱりブレーキかけたらびっくりしてね、クラクション鳴らされてやっぱ追突事故を起こしかけたんですけど、
はいはいはい、
なんかおかしいなということで、行ったら、
はい、
まあ、当時のちょっと大きな病院に行ったんですけど、
はいはい、
なんか網膜色素変性症という病気ですって言われて、
はい
はい、
そこまで網膜色素変性症という病気はご存知でしたか。
もう知らなかったですね。
あ、はい、そのお医者さんからその病名をあの告げられた時というのはどういう気持ちでいらっしゃいました。
あの、ね、それにプラスして以前あのこの進行性の病気であのゆくゆくは見えなくなりますってポロッと簡単に言われたんですけどね、
は
あ、まあ、ただその時は視力が 1.2 ありましたんで
普通に見えてた状態だった
んですね。車も乗ってオートバイも乗って、
うんうん、
あの趣味のバドミントンもしてたんで、
はあはあ
はい、やってたんですけど、で、まあ、時間はわからなかったですね。だから、
別にそのショック的なものはなかった。
僕の場合性格上ちょっとなんか変なんか知りませんけど、皆さんやっぱりね、なんていうんですか、崖っぷちに落とされるような感じのイメージで頭の中真っ白になって帰ってくる方も多いんですけど、僕の場合はなんか知らんけどこの先生何言ってはんねやろみたいな感じだったんです
なるほどね、はい、松本さんはいくつの時どういう状態で気がつ
くの。私は小さい時に、うん、あのやっぱり夜もですね、夜見えにくいというので、う
ん、は
い、行ったらそういう感じで、割と早めには診断されたんですけど。
なるほど、うん、いくつぐらいまで見えていらっしゃったんですか。
だからまあ普通にその後仕事してましたんで、
はいはい、
非常に悪く、あ、けどちょっとやばいなと思い出したのは30ぐらいの頃ですかね。
あ、なるほどね。
普通の生活がちょっとしんどいかなと思い出したのはその辺ですね。
だからこれがやはりあの日本さん特徴というか、徐々に見えなくなって、
うん、そうですね、
生活改善も徐々に自分の中でしていかなきゃ部分というのはある病気なんですね、はいはいはい、
逆に言うと、うん、あの構えることができる
で、できるんですよね、
病気を理解すればね、
うん、
はい、
うん、その病気の理解というのは松本さんどうですか。簡単に理解できるもんですか。
うん、やっぱり自分の目の具合が悪くなったのに ね、応じてそれなりに情報が入ってくればいいんですけれども、はい、うん、昔はなかなか情報が入ってこなかったんで、
う
ん、
なるほど、
はい、今みたいにインターネットでね検索すればなんか情報が入ってくる時代ではなかったんで、
はいはいはい、
周りにそういう人もいなかったんで、うん、病院に行っても、うん、何もね、お薬もとりあえず飲んどきぐらいなんで、うん、はい、なかなか
なるほど
しんどかったですね、その頃は。は
い、やはりその、まあ、今でこそいろんな情報が入ってきてこの病気についてはまあ簡単に分かるようになったかも分かりませんが、まあ、その見えてる状態なんでなかなかそうお医者さんから言われてもちょっと分からないっていう感じがまず最初、うん、西村さんそんな感じですか？
そうです、うん、私の場合も、うん、いやもうは今考えればね、ええ、暗いとこ見にくかったなっていう感じやったんですけど、うん、
はい、
でも結局視野が欠けてきてるから、
はい、
で人がこう本当にもう自分のそば前まで来へんかったら見えへんっていうのがあって、でお友達それちょっとおかしいよ、うん、病院行った方がいいんちゃうっていうような感じで、で行ったら今言うみたいに網膜色素変性症ですって言われて、
うん、
なんのこっちゃなんか分かれへんこと言われてるなっていう感じで、
やっぱりそんな感じなんですね。
そうそうそう、病名自体がなんか1回や2回聞いても頭の中に入らなかった、うん、もう最終的に先生にすいませんメモしてください言
う
てね、
あ、そうなんですか、
メモしてもらって、
ええ、
で帰っては来ましたけど、
うん、
でもなんか実感としてはなんか人のこと聞いてるみたいな感じで、だって自分まだ見えてるやんっていうところがあったから、
うん
うん、先生にも、はい、いや先生見えてますって言って私何回か言うた記憶あるんです。でも通常こう目を動かしてる時と、
うん、
停止してる時とは違うので、もう視野はほんまにこれだけしかないですから自転車なんか乗らないでくださいねって言われて、でそれは一応守りましたけど、
なかなかこの視野が欠け始めてもなかなか気づかない、
気づかない
部分が、はいはい、うん、これ普通の人はもう普通にやっぱ視野欠けてる方でもよっぽどのところまでいかないと、はい、これ二本松さんなかなか気づかないんですよね。
見えてる部分で全体的にカバーしてるんで、
はい、
見えてないところが自分で分かったらね、わかるんですけど、
もうその時点ではかなり進んでる状態なんですかね。
自覚するようになるとかなり進んでますね、うん、
だからそういう意味ではやっぱり1年に1回ぐらい目の検査に行かれるというのはいいのかなというふうには思いますよね。まあ緑内障も含めてなんですけれども、はい、やはりその、自分の目の点検というのも大事な要素だなというふうには思いますよね、
はいはい、ちょうど外から見えるんでね、うん、目の場合は、はい、ですから眼底を見ていただいたら大体ご存知の先生はすぐ分かるみたいで、色がやっぱり変わってるみたいなんで、
ああ、なるほどね、はい、うん、さあその病気で視力を失う、視覚を失う方ってどれぐらいいらっしゃるんですかね。
ね、アメリカと日本の統計でちょっとちゃうんですけど、
はい、
アメリカの研究者が発表したんでは200人に1人ぐらいっていう、まあ、0.5% ぐらいですかね、で日本のある大学の研究発表では250人に1人ぐらいで 0.4 っていうのが数字で出てたやつがあるんですけど、
はい、
まあ、大体それぐらいって、ほぼ全盲になる方って少ないと思います
というような、まあ、そういう病気で、はい、ただこれ治らないっていうふうに聞きましたが、
あ、そうですね、今のところは治療法ないんで、
ああ、
はい、
そうなんですよね、はい、松本さんその辺がちょっとこの病気の難点というかちょっと大変なところですよね。
早期発見されても打つ手がないんで悪くなるのを待てんとしゃあないという非常にもどかしい病気です。
基本的には、まあ、例えば名医者さんに行っても眼科に行っても、まあ、治療というのは具体的なものはない、
ない、基本的にないです
って考えたらいいわけですか、はい、
ストレスをためないようにとかね、まあそんな感じですよね。
見て難しい。
今処方されてる中では、はい、若干これを飲んでたり点眼したらちょっと速度が遅くなる、うん、進行が抑制されるかなっていうのはありますけど、うん、確立されたものはなく
てないと、
はい、
つまりそういう、まあ、うん、そういう病気であるということなんですよね、はい、さあ、まあ、その組織、網膜色素変性症協会というのが、まあ、大阪府にあります、具体的に活動というのはどんな活動をなさっていらっしゃるんですか、会長さん。
あ、 まず基本となるのは会員さん向けに年に1回定期総会っていうのをやって、で、まあ、今年度こういう活動しますよっていうのと、あと、まあ、予算はこれぐらいというので、まあ、報告をして、でその後に、まあ、後でもお話ししますけども、はい、病気の研究をされている先生方の医療講演会をさせていただいて、でその後は、まあ、大体2ヶ月に1回何らかのイベントをやってますね。野外交流会をやったり、あと大きなところでは12月に毎年年忘れコンサートということで、まあ、プロのアーティストの方に来ていただいて演奏会を開いたりですね。であとは定期的にやってるのが肥後橋にある日本ライトハウスの情報文化センターですか、はいはい、そこの4階で毎月第3土曜日に定期的に交流会、患者の交流会ですね、やってます。はい、
松本さん、その患者さんの交流会、はい、まあそれはコンサートもあるいは野外交流会も含めてですが、はい、やっぱりその同じ病気の人がこう一緒に集まるメリットっていうのはどこにあるんでしょう。
そうですね、いろいろと情報交換もその時にできますし、はい、友達になれたりとかですね、そういうことで病気の仲間が増える、はい、自分一人じゃないっていうのは実感できるのは非常に大きいと思います。
その辺は西村さんもありましたか。
そうですね、私の時はその情報っていうのがなかったんで、まず唯一そのたまたまDRPS の事務局の当時のねの方とつないでいただいたんで、で DRPS の、 いろんな会とか催し物に参加するにつれて、そこで私はいろんな情報をいただきました、だから福祉関係のことであったりとか、まあ、もちろんガイドヘルパーさんどうやって使うのとか、いろんなことを私はそこで教えていただいたので、すごく良かったです。なかなかそんな出会いがないんで、そういう情報って入ってこなかったので、入ってよかったなっていうのはすごくあります。
まあ、実際のところなかなか知り得ない情報ですよね、はい、まあ、その病気になって初めてその情報が必要になると、はい、その情報をどこで取ったらいいのか、はい、やはり日本さん分からん場合がありますよね。
ありますね、はい、私もたどり着くまで5年かかりました。
そんなにかかったんですか。
そんなかかった、すごい、はい、
だから私、ある意味ここの、教会に話をすると、はい、いろんなことは教えてもらえるんですか、松本さん。
そうですね、先輩方がいっぱいいますんで、いろんな経験されてますんで、いろんな情報が入ってきます、
は
い、
今西村さんがおっしゃったように、言うたら福祉関係を含めて広い範囲でいろんな知識が必要になってきますよね。
そうなんです、だから、まあ、もちろんお友達になって個人的に、それこそ生命保険の話から、いろんなことを教えていただいたので、私はすごい助かりましたけど、私病気分かってからね3ヶ月ぐらいでね JRPS に入れたんですよ。
たどり着いたわけですね。
たどり着いた、だからすごいラッキーやったな、で5年もかかったんですか、すごい、
まあ、あんまり出歩かなかったのもありますけどねやっぱり、
だから今、まあ、ラジオを聴く方で、まあ、網膜色素変性症と今診断されたという方にとってみれば、こういう教会があるということをぜひ知ってほしいところですね。
そうですね、
でここの教会にちょっと問い合わせていただくと、まあ、分からないこと、自分が知れない情報ということは、いろんなものが入ってきますので、覚えておいていただけたらなと思いますね。大阪府網膜色素変性症協会というところがありますので、ぜひここを一度訪ねていただけたらなと思いますね。さあ、そのイベントについてなんですけれども、6月2日イベントがあるということですが、これ松本さん、どんなイベントかちょっと教えていただけますか。はい、
総会後に毎年医療講演会やってるんですけれども、
はい、医療講演会ですね、
は
い、
医療講演会で今回は、最先端の研究と QOL 関係ということで、お二人の講師の先生に来ていただいてお話していることになってます。
それどういう話が、医療講演会お話聞くことができるんですか。
医療講演会は、今回は慶応義塾大学東京の方から来ていただきまして、最先端の光遺伝学という、なかなか、言葉を聞いても理解できないような内容だったんですけども、その先生に来ていただいて、最先端の
栗原俊秀先生
ですね、はい、来ていただいてお話していただきます、はい、
なるほど。もう一方いらっしゃるようですね。なんと、はい、元吉本の谷良一さんがお見えになると、
はい、
これはなぜ谷さんが。
あ、これはあの私がたまたまあの、うん、その谷さんの奥さんの友達と知り合いで、うんうん、あのたまたま話をしてた時に、あのラジオ聞いたんです。去年ぐらいにね、よくあの、はい、M1 始めましたという著書を出されて、
はいはいはい、
ラジオ出演されてたんで、それで話をしてたら、いや私の友達奥さんやでみたいな感じで、でちょっとダメ元で紹介してもらったら OK いただいて、はい、
あ、ほんで谷さんが、
まあ、あの QOL ということではね、あの、本読んでいただいたら分かりですけど、あの東京にね何もないところから一から行って出て行って、あの、ね、M1 を立ち上げた方なんで、まあ、そういった意味では私どもなんかあの目が見えなくなりますよ言ってどん底に突き落とされてから手探りで一から始めなければいけないというようなね状況だったんで、まああのそのね、あの条件は全然違いますけど、
うん、
まあ、そういう意味では手探りで一から始めるということではなんか参考になるかなということで、ちょっとダメ元でお願いしてみたら、はい、
OK、
ご快諾いただきまして、
なるほど、はい、知り合いをたどるというのはよくある話なんですが、はい、ということで、なんかあ、まあ、しっかりこう医学のお話と楽しそうなお話と両方お伺いできるかなというイベントになっています、はい、6月2日日曜日午後1時から3時半まで大阪市立天王寺区民センター1階ホールです。これ網膜色素変性症医療講演会、この目に確かな治療法を網膜色素変性症の最先端研究と題して、開催をするということです。場所はもう一回言います。大阪市立天王寺区の区民センター、大阪メトロ谷町線の四天王寺前夕日が丘、四天王寺前夕日が丘2番出口から出ていただいて歩いて2分ぐらいのところにあるということです。はい、参加料はこれ無料でよろしいんですね。
はい、無料です、
ね。はい、無料。申し込みは、
あのコロナも明けましたんで不要でございます。
申し込みもいらないということでございます。はい、もし6月2日日曜日お時間があって、まあ、あの網膜色素変性症、例えば家族にいるとか、まあ、ご本人がそうであるとか、ちょっとそんな講演聞きに行きたいなと。意外とこの医療講演というのは、未来明るくなるなっていう、ね、医療センターの技術のお話なので、うん、ひょっとしてこの先、うん、治っていく病気になるのかなとい う, こう希望をね、
はい、
抱けるようなそんなお話が聞けるかなということです。どなたが行ってもいいわけですね。
はい、大丈夫です、
ね。はい、だから患者さんあるいはご家族はじめ医療関係者の方も OK ですね。
は
い、全然どなたが行っていただいても問題ございません、はいはい、無料ですので6月2日ご興味のある方はぜひ行っていただけたらなと思っております。場所は、大阪市天王寺区の区民センター1階のホールで行われるということです。はい、今日は大阪府網膜色素変性症協会、会長の二本松啓二さん、それから事務局長松本正夫さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
まあ、西村さんはね、はい、当事者なので、はい、まあ、いろんなことを、まあ、知ってはるかと思いますが、やっぱこういう会にちょっと足運ぶというのはいいことですよね。
そうです、うん、あのいろんな、ね、情報を、
はい、
あのいただけますので、ぜひ一人で悩んでるんやったら、そういうところにぜひ出かけられたらまた違う世界があるかと思います。
お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃるでした。今日は栗山亮太さんです。リアルビクトリーでお別れです。
凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人もいくつものドラマを背負いこの場所に君は立っている。今さあ燃やせ
過ごした。時間戻して。
過ぎた時間は戻せません。
ああ、若い頃のピッチピッチのお肌に戻られへんかな。
過ぎた時間は戻りません。
下田、昨日ラジオ聞き逃した。
過ぎた時間は1週間だけ戻せます。
え、
聞き逃したラジオ番組は過去1週間まで遡っていつでも好きな時に聞くことができる。それがラジコのタイムフリーです。ラジコの中のタイムフリーという文字をクリック。聞きたい番組を選んでください。
そのラジコがどうやって聞いたらええかわからへんねや。
お困りの場合はラジオ大阪のホームページからポチリ。
聞き逃した番組タイムフリーで聞けてよかったわ。
朝から深夜放送、お休みの日にまとめてゆっくり、ラジコのタイムフリーでお好きな時間にお好きな番組をお楽しみください。
ホッピープレゼンツ、
ガンバ娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、落語家の